主イエスキリストの御名を名乗ります。私たちの罪のために十字架にかかってください。いい神によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝に持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。
おはようございます。
そうですね、先週はパウロ木本牧師が白馬の職をして、また九州に来てくださって、3日間奉仕してくださいました。福岡にも水害の生活があったんですけども、司法の方ですね、御言葉にありますけども、何事でも神の御心からの願いをするなら、神のその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですという、この箇所からですね、祈りについてメッセージしてくださいました。今回ですね、北九州とか飯塚とか、この地方から来てくださったんですけども、約30名近い方がですね、座られて、本当にですね、祝福された聖会となりました。本当に感謝します。映像を撮ってます、清水さんの映像を撮ってくださったですね、内川さんが変換してくださって、ホームページですね、トップページにアップされてますので、ぜひですね、また見ていていただきたいと思います。それとともにですね、長崎でも正解があったんですけど、長崎ではパトモス神の時に与えられた黙示録に関してですね、公開をですね、してくださいました。今までちょっと分からなかったことが、パロフ氏も何百回と読んでるんですけど、その黙示録に関して分からなかったことが、パトモスに骨として今の開かれてきたということで、死ね語っておられて、いましたですね。で、簡単に言いますと、中東和平がですね、締結されるんですけども、それが、関南時代の始まりですね、となります。ですからそれはEU からですね、出てくる指導者であって、そしてそれがハンキリストなんですね。ですから世界のアメリカは今中東和平をこうなそうとしていますけど、うまくいっていませんけども、この皆さん、中東和平をこの締結する人がハンキリストであるということですね。だから世界からはすごく優秀な、またかっこいいリーダーとしてですね、すごく歓迎されるかもしれませんけど、この後はちょっと大変なことになるんですね。ですからはっきりと見ておいていただきたいと思います。それが EU から現れるということですね。そして、そこからは必ず期待になっていくわけなんですけども、でこの7年間、そこから7年間なんですけど、その時間半分の 3.5 年で景況というのがあります。空中景況といって第一ポイントのところに書いてありますけども、エスタのところにこう私たちがこう一瞬にしてですね、よくトイレの飛行機のトイレとか言われますけど、シュッてですね、一瞬にしてこう引き上げられて、クリスチャンがいなくなるっていう、レフトビハインドっていう映画がありましたけども、そのようにこう一瞬にしていなくなるですね、そういうことが起こってくるっていうことですね。ですからここの時にですね、そしてそのいつリバイバルが起こるのか、後の雨のリバイバルが起こるのかということが、その聖書に書かれているはずだということをすごくこう祈っておられたそうなんですけど、その黙示録の7章の9節に、その誰も数えきるほどの群衆とかですね、あらゆる国民国王の人々って書いてあるんですけど、そこがこう白い衣を着た人がいるんですが、それが大きな困難を抜けて出てきた人たちでと書かれていて、この期間にですね、救われてきた人たちであるということが分かったんですね。ですから、この期間にすっごい世界を覆うリバイバルがあって、その中で迫害や殉教も許されてきていくということがですね、その示されているわけです。ですからここは非常に大きな神様が働かれる、私たちも今この辺にいると思うんですけど、いろんな小さなリバイバルとかいろんな種の働きがあると思うんですけども、ここが本番であるということですね。そのことを覚えていただきたいと思います。そしてこう景気があるんですが、そこからでもここからが大変なんですね。ここから景気に入らないと、ここからのクリスチャンというのは殉教するか廃教するかになってしまうのです。でここにはもう一切クリスチャンがいない形になります。でパンキリストが勝利を取ることが許されてですね、ここからイスラエルとクリスチャンに対する徹底した迫害がありますし、666ってありますけど、その経済的にもですね、その偽キリストによってその数字を持ってない人は手か額にこう刻印を受けてですね、その数字を持ってない人は何も買えない っていう形になるということですね。ですから経済的にも統制がされてしまうということですね。そういうのはこう、まあ、すごく厳しい、また神の裁きのところになって、そしてここで最後にオリビア・ニュース様が再任されるということですね、こう写真が書かれているわけです。ですから今私たちはこの辺でいるんですけども、ただ目を覚ましていなさいということですね、聖書に書かれていますけど、そのことを覚えていただきたいと思います。そして私はあの福山の教会に行った時はこの観覧の前にですね、敬拠されるっていう説に立ってたんですね。でもそれは聖書的な根拠がないということがよく分かってですね、まあそのまま行ったら大変なことなんですね。だから夏休みあの終わってテストがないと思ったらテストがあったみたいなですね、大変なことになってしまうので、その黙示録のことを知るっていうのは、そのあのただこう知識が増えるとかじゃなくて、このこれから私たちで生きることに向けて、すごくそれを知ってるか知ってないかというのは、すごくこの備えてるか備えてないかというのは重要なポイントとなっていくので、このそのことをですね、あの覚えていきたいと思います。あのまた長崎の方はですね、あの音声や映像がアップされてますので、そっちの方ですね、またぜひ詳しくまた原口のメッセージをですね、聞いていただければというふうに思います。で、ただあの今日本もですね、すごくあの海の苦しみの始めで、あのすごく、地震や津波、原発の揺さぶり、困難な状況になりますけれども、でもこれはまだ始めであって、もっとあれが軽かったと思うような困難がこれから起こってくると思いますし、もう一つですね、神様が語っているのは、その人々が救われる方の海の苦しみの始めですね。だから今はあの、日本はほとんど救われている人はいないですけど、いろんな困難を通して逆にこう、たくさんの魂が救われていくんですね。これから身の苦しみの始まりが始まっているということですね、示されています。ですからあの今、まあ、あの頑張る日本って、あの被災地の方々をすごく応援したり助けたりするのはもちろん当然であり、あの必要なことであって私が話すべきことなんですけども、でも同時にあの私たちはそこからあの災害を通してこう神様が語ったことを聞く必要があると思うんですね。英語だって、で私たちはそこであの頑張る方じゃなくて、本当にこう神様の前に身を低くしていく必要があると思いますし、この中で神様がなそうとしている言葉があるということをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけど、それと前にあの日光新聞が出てますので、アクロキャンプの様子がですね、あのずっと載ってますので、ぜひ読んでみてですね、いただきたいというふうに思います。あとあのキャンプの DVD とかも出てますので、メッセージも全部は配信されてますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。で今回あの九州から出たチームですね、ヤングは1位、2位と取りまして、あと小学生の2位が取れたんですけども、そのことを感じします。そしてあの大人の方ではですね、特別審査員賞っていうのがあって、このフォーエバー21賞っていうのがあったんですね。フォーエバー21の社長さんが来られて賞をですね、くださったんですけども、あ、まあ、その中でこうご自分がいいと思われたところをですね、チームをこう選んでくださったんです。それが賛美隊シナの忍たち7点のチームだったんですね。ですごく素晴らしい人材と賛美だったんですけども、このそういうことがありました。で、またですね、その後もですね、また見ておいていただければというふうに思います。ギフスが3年連続で優勝をですね、総合優勝しています。であとこれは天気予報の社長さんからですね、4万5千部、あのキャンパス、クルセドキャンパスなんですよ、クルセドの、4足っていうですね、トラクトがあるんですけども、それは4万5千部送ってくださったということなので、で各教会に自由に使ってくださいということなので、また福岡もいただいてですね、使いたいと思うんですけども、なんか1箱に300しか入らないということなので、かなりこうなんかすごく大きい、一つ一つもしかしたら大きいトラクターなのかもしれないですけど、ぜひですね、皆さんの方も来たらですね、用いてですね、いろんな方々に用いて、素晴らしいトラクターですので用いていっていただきたいと思います。またあとちょっと今教会、今場所は定期な場所は回答がないので、置き場所がないんですけど、皆さんの方でもし一箱でも送れるっていう場所があったらですね、行っていただいたら助かります。そしたらその分また1箱1000円ぐらい、もちろんその買うんじゃなくて、これただの送料なんですけど、1箱1000円ぐらいかかるんですけども、その分でいただくという形なんですけども、もしお貸していただけるところがあったらですね、お貸していただいて、また、伝統にも用いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、1400個ですね、本当は、 なんか白馬で加わる予定だったそうなんですけど、十字架を下さるということなので、あのなんかきっといいやつだと思うんですけども、あのまた期待していていただきたいというふうに思います。これはこう関わりがですね、本当にこう、サークルを通して与えられてきています。あとですね、あの昨日だったですね、小池君があの見つけてくれたんですけども、あの光輪って言ってですね、この太陽の前にこう虹色に光の輪がですね、できるんですけど、それが出ててですね、あの感謝でした。あの何か神様はこう最近特に天の印が多いので、いろんなことをですね、これで始められるんじゃないかなということを申されています。で特に恋愛橋のことが今教会にとってはですね、大きなポイントになってますけれども、あのぜひですね、お祈りしていただければというふうに思います。あと来週からですね、長崎であの断食聖火が今日の夜から始まって、金曜日がですね、持たれます。私もあの行きますけども、ぜひあの一応あと5日間の予定なんですけども、ぜひですね、あの最後まで守られて、あのお祈りできるようにですね、祈っていただければというふうに思います。特にあの礼拝場所のためにちょっと夢に切ってですね、行きたいなと思っていますので、あのここの場所がですね、もう主が与えられているんですけど、そのためにですね、祈りをこう持っていきたいなと思っていますので、ぜひ頭の余裕よろしくお願いいたします。それからあの私は癒されたというご小冊子が出ていますけども、ぜひお持ちください。あのエシュレンシャンディオン教科のエシュレンちゃんですね、重い遅延症と多動症のですね、この女の子なんですけど、賛美することとしてどんどん癒されてですね、今あの賛美大会コスプレコンテストでも1位になったりしているんですけども、すごく賜物が現れているんですけども、注意血管多動症性障害ですね、すごく厳しい病なんですけど、本当に死がどんどん癒されてですね、今本当になんかこう悪魔であっても普通になってきてですね、あの来ています。あと肺がんの癒しとかですね、小児麻痺の癒しとか、いろんな癒しの証が載ってますので、ぜひですね、見ていていただきたいと思います。私ね、この後でお話しますけど、信仰を強めるというのはこう神様の情報を受けることでですね、強められていきます。ですから、あの読むことを通して私たちの信仰でどんどん強められていくんですね。ですから、あのぜひあのこの証知ってるなと思ってもですね、ぜひ読んでいていただきたいと思います。それは私たちを強めるものとなるんですね。私たちはこう神様を信仰強くなろうってこう何かをしようとするんじゃなくて、ただ信仰を聞くことがありますので、ただ読めばいいんですね。だから読めばいいので、ぜひですね、あのこれを読んだり、あの新聞を読んだり、月刊誌を読んでですね、見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入ってまいりたいと思いますけれども、今日はですね、マルコの福音書の11章のところを開いてといただきました。このあの祈りについてですね、特にあの書かれているところなんですけれどもですね、もう一度お読みいたします。マルコの福音書の11章22節からにします。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。イエス様はあの、まあ、ここはその前にイチジクの木が枯れるということがあったんですけども、あのそのことを通して弟子たちがびっくりしたときに、いやあのそのそんなことだけじゃなくて、動いて海に入ると山に向かって言うなら、もうこの山っていうのはもちろん山っていうのもありますけど、あの問題とはこの武田信玄のこの動かざることは山のことを知っておられますけど、風林火山のですね、あの、私たち山っていうのはこう例えば私たちが不可能だと思う問題とかですね、決してこう動かせないと思うようなこととかですね、例えばそういうことにこうあの適用できると思うんですけども、その山に向かっても動いて海に入れていったら動くですね、というイエス様が言ってるんですね。だから、まあ、簡単に言うと、その信仰を用いるならば山を動いていくぞっていうことをですね、言ってるわけなんですね。そのことをですね、今日学んでいきたいと思います。 で最初にイエス様が神を信じなさいと言っています。でまず私たちはその何を信じるのかというと、その読み込みより何かこう信じるというのではなくて、神様の言葉を信じるわけですね。神様ご自身を信じ、神様を信じます、言葉を信じます。ですから聖書に書かれていることを私たちは信じるということなんですね。聖書に書かれている神様を、愛の神様であり、また義の神様であり、全能の神様であり、全知の神様であり、そして裁きをなさる神様であり、その神様を私たちは信じている。またその一人一人神様が語ってくださる言葉をですね、信じるということですね。そのことがまずポイントであるということです。ですから皆さんがさ、この私たち一人一人がこう聖書を読んで神様からの言葉をこういただくというのが重要なんですね。全ての人に向けて書かれているんですけれども、一人一人にこう聖書を読むときに語られることがあるんですね。ですから今教会の地方にも教会の希望書が載っていますけれども、そこにあるこう毎日少しずつ聖書を読む中で常にこう神様が語られることがあるということですね。覚えていただきたいと思う。個人的にですね、語られることがあるわけです。ですから日々こう聖書を読んでいくということがですね、重要であります。また聖書に書かれている約束っていうのはですね、全て私たちのものなので、主に信頼するものは失望させられることがないとかですね、全てのことの益として働いてくださるとか、その御言葉が私たちのものなので、それを私たちのものとして適用するっていうことですね。そこに立つってことが重要で、その言葉に立って私たちは信仰の歩みをしていくっていうことですね。覚えていただきたいと思います。基本的なものとしてですね、ちょっと2つお話ししたいと思うんですけど、1つは祈りについてですね、こうイエス様が言ってるのは、求めなさい、そうすれば与えられますというふうにこう言っています。ですから、求めないといけないですね。逆に言うと求めないと与えられないということなんですね。ですからある言葉に関して私たちはこうたくさんこう祈って、求める人は受けるし、求めない人は受けないということが起きてしまうわけなんですね。ですから神様は全能なんですけども、神、私たちが求めることをですね、願っているわけなんですね。そして私たちが何でも主にですね、この心の願いをですね、持っていくことをですね、その主が願っておられるということを覚えていただきたいと思います。で今日もですね、三越新聞にこの論説のところにですね、久保田牧師がですね、書いておられるんですけども、神様の力、噂の中で祈りを通してっていうですね、こう書かれています。この証があるんですけども、今回の白馬キャンプにですね、アメリカのロサンゼルスから東韓社教会ですね、韓国人の方々の教会をですね、お招きして、賛美グループの方とか20人が参加されたんですけど、その車2台でそのゲストの方々を送迎することになったんですけども、1台はこの業者のマイクロバスで、もう1台はレンタカーで、この久保田牧師がですね、この、運転されることになったんですね。普通免許で運転できる最大の10人乗りの大きな車だそうですね。10人は10人ってありますけど、で、非常に大きな日があったわけなんですけども、で、出発の日借りてですね、近くを運転し始めてですね、そしてマクドナルドのドライブスルーに入って、注文を終わって、で商品を受け取ろうと思って、こう曲がった時にですね、車が曲がりきれずに、ポールと壁との間に挟まれてしまったそうなんですね。そして JAF を呼んで1時間半やっと立ってですね、こう動かすことができたということなんですね。で擦ってしまったんですね。そして最初の自分の反応っていうのはですね、一体何が起きたのか分からなかったのと、でも擦ったことが分かったときに、擦ってしまったことが分かったときに感謝しつつですね、悔い改めの祈りが湧き上がってきたということですね。そしてまた今回車を運転することを軽く考えていたのではないかということをですね、思い始めて、運転を引き受けなければよかったという思いも出てきてしまったそうなんですね。でもう暗淡たる気持ちになったということなんですね。で久保田牧師はアメリカでもこう一人でこうですね、ハリウッドの、映画ミッションでいろんなところで一人で運転される方なんですね。左ハンドルの道でもですね、行ける方なので、運転は慣れている方だと思うんですけども、でもですね、この事故を通して、こういう気持ちになってしまったということなんですね。車の大きさを把握できないんですね。あとは10分ですね。借りて10分でもう擦ってしまったわけですね。3キロ走っていなかったということなんです。でもその翌日ですね、その次の日は白馬まで300キロ行って、そして、29日のこう日には午後4時ですね、 午前4時、朝早くホテルを出て、成田空港までその韓国の方々を送っていかないといけないわけですね。で、それがまだ450キロですね。で、毎日こう、睡眠不足の中で運転することになっていてですね、もうこれは自分の体力や能力をはるかに超えているって思ってですね、見逃さざるを得ないと思ってですね、そこから真剣に乗ったそうなんですね。で、車を運転しつつ、こう、威厳で乗ったり、シャンプーしてしたり、一生懸命していったそうなんですね。で、まあ、他の方々の手伝いもあって、本当に無事にですね、行って帰ってくることができたということなんですね。一切の遅刻はもう完全に守られたということですね。で、そこで、御言葉を書いてあるんですけど、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるっていう、第2コリントの12章の9節ですね。神様の力は私たちクリスチャンの弱い時に完全に現れるとあるのですが、自分自身を見ると必ずしも弱い時に神様の力を体験していないと思っていました。今回非常に弱さを感じて祈らざるを得なくなり、神様に祈り続けた中で、確かに自分の力をはるかに超えた神様の力を見ることができました。実は弱さを感じただけではダメで、その弱さの中で使徒行伝の中の使徒たちのように、また歴代史第20章のヨシャファテ王のように、神様に必死にすがって祈る時に神様の力が必ず現れたのだと気がつきました。言われたけではダメで、祈りが鍵になると思います。祈りましょうってですね、結んでるんですけども、運転が得意な方でもですね、本当に主に寄り頼まざるを得ないようにですね、こうなるわけですね。私もよく運転をですね、するので、講師の方を乗っけてこう運転するので、こうちょっと気持ちが分かるんですけど、本当にですね、神様に寄り頼まざるを得ないですね、状況がこうなんかいくつも出てくるわけなんですね。で、神様って不思議なんですけど、私たちがですね、力がないよってことを教えるんですね。私たちは弱いものですよっていうことをですね、なんかいろんな形で私たちに教えるんですね。だから私たちは自分は弱いなと思ったらですね、それは正解なんですね。自分はなんて弱いんだろうと思ったらですね、それは正解なんですね。神様は私たちに弱さを教えてくださる方なんですね。そしてでもその中で私たちが主に祈ってですね、主に求めていくことをですね、主は願っておられるわけなんです。でその中で神様の力を私たちですね、私たちはどんなに弱くても神様に頼れば大丈夫だってことを私たちは知ってほしいわけなんですね。神様で私たちはだからそういう弱さの中でこう神様にですね、弱いことを認め、そして主に言われたのってことが重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。で一つはですか、求めるっていうことはですね、基本的にすごく重要で、やはりそして神様はこう相手を私たちを弱くして本当に求めるということを導かれるということをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つはですね、神様を信じるということの基本的なことなんですけど、感謝するということですね、覚えてまずおきたいと思います。で、いろんなことがあるんですが、感謝をすると神様今私に最善を出してくださっていますということの信仰告白になるわけですね。ですから全てのことを感謝するっていうのはですね、すごく重要なことであります。今回のデンバーの亀岳牧師がですね、白馬キャンプに来られ久しぶりに来られたんですけども、その中でですね、2つのことを言ってたんですね。一つはですね、この実家が東北の方なんですけど、実家に帰ったらすっごいいろんな問題があってですね、本当にですね、こうどうしようかと思ったけど、でもこのことを神様に委ねて感謝しようと思ってですね、そのところから神様がこう与えてくださったということを言ってくださって、すごくそのことが心に残ったんですけども、でもう一つはですね、野球ですね、プレキャンプっていうのはその1日目にあるんですけど、本キャンプの前にですね、その時にこれソフトボールをやるんですけども、で彼女はですね、スキーとか格闘技は得意なんですけども、プロレスラーになったとしたぐらいですから、でも球技は苦手なんですね。でその中で、でもみんなにですね、亀田さん運動神経がいいだろうからってこう入れられちゃったわけなんですね。でも実際やっぱり試合をしたら全然打てなかったりですね、折れなかったりするわけですね。でその時に姉妹がその亀田牧師の人にこう踊ってたわけなんですね。最初みんななんかチアガード応援してるのかなと思ったら、そうじゃなくて感謝の感謝の踊りをですね、いつもあの人感謝する人なんで、こう感謝をしてたわけなんですね。それである時ですね、じゃんけんでこうチームを分けてこうやるわけなんですけど、どう見ても弱い人ばっかり集まっていてですね、どう見ても強い人ばっかり集まった、そういう体制になったことがあったそうなんですね。 でもこれはもう最初から負けっていうかね、最初ボロクソにですね点を取られていってしまってですね、どうしようもなかったそうなんです。でもその中でですね、徹底して感謝していったそうなんですね。そうしたらですね、なんとこの弱いチームはまた大量得点を取ってですね、なんかこうなんか勝っちゃったということですね、明かししてくださったんですね。で、感謝の力ってすごいと思う、すごいなと思ったんですね。でも小さなことでも私たちが本当に感謝するならば、こう感謝の体験しますし、私が神様を信じてますよ、信頼してますよということをこう感謝することとして表すことになるんですね。ですから私たちは日々いろんな、私たちの周りにいろんなことが起こってきますけれども、この感謝するというのはすごい大きな鍵なんですね。ですからですね、私たちまずこう感謝しましょう、ね。ですからもう一つは求めること、そしてもう一つはこう感謝することをですね、通して信仰がこう用いられていくということですね。信仰に主が働かれるということを覚えていただきたいと思います。そして23節からですね、また23節からまた見ていきたいと思うんですけども、誠にあなた方につきます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑う、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。でここに山に向かってですね、動いて海に入れ、心の中で疑わず、自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと。で特にこの中で言ってと書かれています。で、心まで疑わずなんですけど、その疑わないというのは疑わないに立たないというんでしょうかね。その疑わない人がいたらですね、その人はその、この普通の人は疑うわけなんですね。ですからこう疑って当たり前なので、誰でも疑うんですが、しかし疑いの方に立つんじゃなくて、この感謝の言葉の方に立つということなんですね。そして言った通りになると書かれていますが、ですから言葉はですね、すごく重要なんですね。私たちは何を言うのかということはですね、こうすごく重要であります。で今は旧約は立法の時代だったんですけど、今 新約時代は信仰の時代なんですね。ですから私たちは神様は、こう私たちは信仰を用いることを、信仰に立つことをですね、求めているわけなんです。でですからその言葉はですね、すごく重要なのです。で、神様に対する不信仰ですね。例えば、神様をこう対する不信頼とか、そういう言葉を主はこう嫌われるわけなんですね。ですから、言葉って私たちはこう軽くこう口から出してしまうんですが、でも不信仰の言葉に注意しないといけないんですね。それは神様のあたりとこう簡単に溜めちゃうからなんですね。で、言葉ってのはすごく重要であります。ですから、私たちはこう神様の言葉をですね、語っていく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。で松本牧師はこの病気の時にですね、祈っていったら癒すってこう語られたわけなんですね。そして癒されたということを受け取ってですね、その中で私は癒されましたって告白し始めたんですね。でそうしましたら、こう周りの人がすごく変な目で見られるようになってですね、お見舞いに来てですね、せっかくこう体の場合はどうですかとかですね、すごく心配してくださってもですね、いや私は治りましたっていうので、なんかムッとしてですね、みんな帰っちゃったりとかですね、誤解されたりしたわけなんですけど、でもそれは信仰のことを語っていったわけなんですね。結局でもその中でですね、どうなったかと言いますと、もっと悪くなっちゃったわけですね。告白してですね、言ったらもっと血を吐いたりして、もっと悪くなっていってしまってですね、もう本当にこう状況としては逆になっていってしまったりですね。でもこの疑いの方に立たないで、神様が語られた癒すっていう言葉の前に立って告白をし続けたんですね。そしたらある時が来たら完全に治ってしまって、今のようなですね、大学になっていってしまう、与えられていったわけなんですね。ですからその神様の時っていうのもありますし、ありますので、私たちはこの言葉をですね、何を語るのかっていうのはすごく重要であります。現状を語るのでもなく、問題を語るのでもなく、神の言葉をですね、私たちはこう解き放っていく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。エリックの時もそうだったんですけども、そのベニヤミンの時もお医者さんからですね、脳障害が癒された時も、皆さん何度も聞いていると思うんですけども、この病気が治ったら奇跡かどうか聞けって患者さんに聞かれて、ですね、お医者さんに対してすごい失礼だなと思ったんですけど、この病気が治ったら奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的ですって言われたんですね。その後もっと言われてですね、 この病気は彼が治すと言いなさいって言われてですね、そんなこと言えるかと思ってですね、すごい葛藤したんですけど、でも結局これを言わないと後でまた大変なことになると思ってですね、神様に従ってこの病気は神が治しますって言って先生に言って逃げてきちゃったわけですね。で、でもその後こう神様がですね、癒してくださったわけなんですね。で、1年ぐらいかかったって言いますけど、脳の高さが同じになって、こう開いていた穴がなくなって、壊死しているものがなくなって、そして脳波がですね、正常に戻って転換がなくなってですね、完全に癒されていったわけなんです。でそれはでも言葉をですね、確かにその語っていったわけなんですね。で、皆さんですね、ちょっと気づかれることがあると思うんですけど、死の十字架の場合ですね、みんなが癒しの祈りをしますね。こうみんながこう祈りなんて言ってですね、この人で祈りがされなかったら、あの人で祈り、あの人で癒されなかったら、この人で祈りみたいな感じですね。とにかく徹底して祈ってですね、行くわけですね。それはすごくいいことであって、賜物を用いることなんですけど、その賜物の面とですね、もう一つはその、信仰を用いている面なんですね。エシネちゃんもそうなんですけど、受けたと信じて、信仰に落ちることを通して、あと告白をすることを通して、たくさんの人が癒されているわけなんですね。ですから、賜物の面、癒しの祈りをするという面と、もう一つは、信仰の歩みをしているということをですね、私たちはこう見ることができるわけです。で、今日学んでいるのはその信仰の歩みの方なんですけども、告白ですね。ですから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今、私たちの教会では、その、礼拝の場所は今、公共施設が閉じられてきているんですけれども、神様がですね、閉じられてきているので、神様がこの、公にですね、礼拝の場所をこう、できる場所を与えてくださるということを思っています。で、受けたと信じる信仰をですね、して、さらに成していく必要があるなということを思っています。また私たちはこの、教会2倍のものをですね、与えたって与えられているんですね。ですから、経済とか、人々に関する2倍のものを既にこう私たちが与えられているんですが、それに関してもやっぱりこう受けたと信じる信仰なりの性質があるなということを最近すごく思っているんですね。で、これをどういうふうにしようかということをですね、いろいろ考えて祈っているところなんですけど、皆さんもですね、示されたことがあったら、それに対して受けたと信じるですね、この信仰をですね、用いていっていただきたいと思います。ね、ベニ君の場合はですね、もう一つあったんですね。これは正解で言われたと思うんですけども、脳障害がですね、まだ治ってないときに、国からなんかこう補助金が出るということですね、月3万円ですね、出るということで、本当に喜んだわけですね、よかったということで。で、そしてですね、申請書を書こうとしたら神様にですね、それは詐欺ですって言われたそうなんですね。で、それは、あなたは癒されたと信じてるんでしょうって言われてですね、でパラモキシは、いや、もちろん信じてるんですよ。だけど信じてるけど、今は病気だから、もちろんその治療費もかかるし、だからこれもあるのは当然ですって言ったんですね。でも神様は、いや、それは違いますって、これは詐欺です。これはあなたも癒されたと信じてるんでしょう。受け取ってるんでしょうって言ってですね、いや、それは、そうだけど、それまだ病気じゃないですかってことで、神様と葛藤してですね、最後は、うるさいって神様を退けて、耳を塞いで、神様の声を聞けなくするのは簡単で、耳を塞ぐって言うんですけど、耳を塞いでですね、でも、申請書を書いてですね、そして高い保健所にこう持って行ったんですね。で、そして出そうとしてですね、もうあと30センチってところに来てですね、こう出そうとしたら、神様からですね、もしこれを出したら、あなたは、ユニクが病気だっていうことを認めることになる。そしたら、ユニクの病気は治らないって言われたんですね。それで、パウロ氏はそこでたまったんですけど、そこでですね、もう泣く泣くしぶしぶ、180度向きを変えてですね、帰っていったわけなんですね。で、その時、1年間30万以上ですね、与えられるのがなくなってしまってですね、本当に何とも言えない気持ちでですね、帰っていったそうなんですけども、でも、そのことを通してですね、神様が癒しを始めていただいたわけなんですね。で、受けたと信じる信仰は、目で見えるところによってするのではないので、人にはなんかバカみたいにですね、見えるんですけども、でもそれをですね、私たちがするかしないかはですね、その祈りが答えられるかどうかということに大きく関わってくるということをですね、覚えていきたいと思います。 2、4節でだからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。ですから皆さんですね、結婚のことでも仕事のことでも、この神様がですね、もちろん確認が必要ですけど、神様確かにこう語られたっていう確認があったら、こう信仰の歩みをですね、していっていただきます。それは受けたと信じるこの信仰の歩みですね。実際の東京にいた時にですね、ある方は電話がない人がいたんですね。でその方はですね、でも電話を祈ってたんです。でも電話を与えられるっていう、その与えられたっていう言葉を与えられたんですね。でそしたらですね、なんと家の中でこう電話の真似を始めたんですね。もしもしとか言ってですね、もう奥さんが呆れてしまってですね、バカじゃないかとか言ってたんですけど、その直後ですね、電話が与えられたんですね。その電話が嫌いじゃなくて、そのあれが権利が必要なんで、お金も与えられたんですけども、本当に、人から見たらバカみたいだと思っても、受けたと信じるですね、信仰を用いるっていうのはすごく、感謝の大きいわけなんですね。ですから、告白をしですね、いや、私はこうなります、いや、私の子供はこうなりますとか、告白をしですね、そして、信じる信仰をですね、用いてですね、いただきたいというふうに思います。その中で神様はですね、働いていかれるということを覚えていきたいと思います。で、今回ハコキャンプゴスペルコンテストで1位になったギフスってあるんですけど、彼らはですね、賛美隊でいろんなところに行くんですが、同時にこう食べるのが好きなんですね。パワーをしたら、その彼らに電話をかけると、今日何食べたって最初に聞いたんですけど、食べるような言葉が好きでですね。で、その中で、彼らは告白をするんですが、韓国に行って賛美をしますとかですね、こういろんな告白をするわけです。で、リーダーの菅野さんはですね、それを聞いていてですね、そしてその中で、今度はうなぎを食べれますとかですね、寿司を食べれますとか、そういうことを告白するわけなんですね。ちょっと呆れてしまってですね、無視していたそうなんですけど、ある時ですね。そしたらですね、ある時それが出てですね、自分だけ食べれなかったそうなんですね。だから、告白っていうのは、いかにですね、信仰を用いるのが大事かっていうことをですね、教えられたっていうことを言ってますけども、とても信仰を用いるのは単純なことであって、難しいことではないわけですね。ただ、それは、目に見えるものによってやれるのではないので、人の目にはこうですね、愚かに見えるんですけど、それをすることがですね、重要であるということですね、告白をするということですね、覚えていただきたいと思います。そして、私たちはもうすでにイエス様によって、あらゆる祝福を与えられているんですね。与えたって、エペソの一章に書いてありますので、もう与えられて、これから与えられるんじゃなくて、与えられているんです。だから、私たちはそれを告白して、また、私は必ず祝福されます、祝福されていますということを告白していただいているんですね。それはその実質が流されてくるからなんですね。ですね、もちろんいろんなことが時があったり、神様の方法があったりして、私たちは思うやり方ではなかったり、思う時じゃないかもしれませんけども、必ずそれはですね、身を結んでいくということをですね、覚えていただきたいと思います。他の箇所では、枯らしたねということがですね、書かれていますけども、本当に枯らしたねというのは小さくて小さくてですね、ふって、息で吹いたら、どこに行ったか分からなくなるような小さい種なんですけど、でも、地上にまくと大きな、鳥が来てですね、巣が作れるほどの大きな、木になる、木っていうか、木のような草になるわけですけど、ですから、本当に小さい種なんですけど、莫大に成長するわけですね。そのように、私たちも、どんなに小さくても、それを小さい進行でも用いるならば、誰でも悲しみの信仰はあるんですけども、それを用いるならば、奇跡を見るということをですね、神の言葉、答えを見るということをですね、覚えていきたいと思います。一箇所ですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、マルコの5章のところを開いてください。ちょっと戻っていただいてですね。マルコの5章の25節からお読みいたします。私の聖書で73ページですけど、2班の方はもう少し、若いページだと思いますけど、マルコの福音書の5章の25節からお読みいたします。 ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなく、かえって悪くなる一方であった。12年の間、婦人病になっていた方がいたわけですね。そして多くの医者がひどい目に遭わされているというから、女性でそういうその婦人科に行ってひどい目に遭わせるというのは、本当にこう辛いことだと思うんですけども、そして持ち物を全部使い果たしてお金を取られてしまって、こう帰って何の回もなく帰ってあるのがどうだったということですね。でも本当にこう、もうここあの体だけじゃなくても心もですね、本当にこう傷んでいたと思うんですね。最悪の状況だったんですね。でもこの時27節、彼女はイエスのことを耳にして、イエス様のことを聞いたんですね。さっきあの癒しの情報のことありましたけど、イエス様のことを聞いたんですね。今回のちょっとすいません、思い出したんですけど、熊本連射牧師の水虫が治ったんですね。それはどうしてかというと、平戸教会の椎葉牧師の水すごい水虫が治ってですね、そして奥さんがですね、あんたも祈ってみたらって言ったんですね。そしたら、じゃあそうだなと思って祈ってみたと。そしたらその日からこう乾き始めてですね、水虫が良くなって今ほとんど治っちゃったそうなんですね。だからこう、信仰は情報を得るということなんですけど、彼女もそのイエス様のことを聞いて、あ、イエス様だったら私はいつかさっている。イエス様だったら私を治してくださると思ったんですよね。で、耳にして文章の中に紛れ込む後ろからイエスの肝に触った。肝に触ることでもできればきっと治ると考えていたからで、ここに米印がついてるんですけど、言っていたと書かれています。同じ意味ですね。ですから、この長瀬の女性は、イエス様のことを聞いて、そして彼女の中に信仰が与えられていたんですね。そしてイエス様に触りさえすれば私は癒されるって告白していったわけなんですね。そして実際にこう行動を起こして、アクションを起こして、イエス様にこう触っていったわけなんですね。で29節、するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の力の外に出ていったことに気づいて、印象の中を振り向いて、誰が私の肝に触ったのですかと言われた。そこで私たちはイエスに言った。群衆はあなたが迫ってたのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れを驚き、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏して、イエスに真実を待つところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘は、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。この女性は、みんな癒されて、そしてみんなの前で、あなたの信仰があなたを治したのですと褒めてくださっていただいたんですね。今まで本当にこう日陰者のような歩みをしてきたんですけども、本当に公の場でイエス様が彼女を褒めてくださって、本当にですね、こう今までのことが報われるような祝福をですね、彼女は受けたんですね。そしてそのあなたの信仰をあなたが治したのですという、その信仰っていうのはどんな信仰かっていうと、イエス様に触りさえすれば私は治るって告白していたこと、そして実際にアクションを起こして触ったことなんですね。それは、その信仰があなたを治したんです。ですから、イエス様の信仰によって人が治る場合もありますし、この人のように、その人の信仰で治る場合もあるわけなんですね。いろんな癒しのパターンがあるんですが、この人の場合、告白し、そして実際にこう受けたと信じていますから、行動を起こしていったわけなんですね。その時にこの方は完全に癒されてしまったということですね。この方は最悪の中にいた、心も体も本当に傷ついて最悪の中にいたんですが、しかしそのイエス様に対する信仰っていうのはですね、それがあったわけなんですね。で、私たちは全てを失ってもイエス様に対する信仰があるならば、私たちは大丈夫なんですね。そしてその信仰に主が働かれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。イエス様のところに来てですね、なんか失望した人を聖書にどこにも書いてないんですね。イエス様のところに来てですね、なんか手ぶらで帰ったとかですね、イエス様のところに来てですね、何も受けないで、何も癒されないで帰ったって人、一言も書いてないんですね。イエス様のところに来てる人は、必ずこう、その解決を見たり、祝福を見て帰ってくるわけなんですね。だから、求めなさいってあるんですけど、確かにこうイエス様のところに行くこと自体がですね、すごくまず重要なことであります。私たちがイエス様に求めることですね。感謝もこうしてください、愛してくださいと、まず主に求めることが重要ですし、また、 この次の状況をまず感謝してですね、感謝していくことは重要ですし、そして神様から言葉はですね、確信が与えられたらそこに立って告白をしたり踏み出していくということですね、踏み出していくことが重要であるということを覚えていきたいと思います。ここの過去においてですね、受けたと信じる信仰を、ね、用いていきたいというふうに思います。で、皆さん一人一人を通してこう神様はですね、この信仰を通して働こうとしているということですね、覚えていきたいと思います。それでは御言葉を読んでお願いいたします。11章のところですね、もう一度お願いいたします。11章22節からお願いします。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、すればその通りになります。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば手におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。いつもこう許すってこともくっついているので、許してない人がいたらこうまず許すということですね。また許せない人がいたらこう信仰によって、感情じゃなくて信仰によって神様の前に許しますというふうにこう告白をですねしていっていただきたいと思います。でその時主がですね働かれていきます。お願いいたします。愛する天父様、感謝します。祈って求めるものをこう何でもすでに受けると信じなさいという言葉であることをありがとうございます。天父様、本当にこう私たちは本当に真に力のものを受けるために信仰を用いていけるようにどうぞ導いてください。またね、感謝をし、そしてまた主にある告白を、導かれる告白をし、導かれる信仰の歩みをしていくことができるように、まず一人一人の歩みを導いてくださることをお願いいたします。神様が本当にその信仰を喜ばれ、その信仰に働いていかれることをありがとうございます。今私たちは信仰の時代に生かされていますけれども、さらにこう一人一人が私たちは信仰を用いていけるように導いてください。教会も2倍のものを与えると語られていますし、またこの街道が備えられていると語られていますけれども、私たちはさらにこう信仰をその一つ用いて、このさらにこう主をこう皆さん豊かに見ていくことができるように助けを導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を挙げてください。またこの罪があって妨げとなりますので、短く悔やみの時を待ってお祈りしてまいりましょう。愛する天父様、感謝しました。今私たち一人一人受けてくださっていることありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えてください。また隣の方にいて、その隣の方々を癒してくださることをお願いいたします。またこの体、心、また癒し、またそれだけでなく経済の問題、また家族の問題、仕事の問題、学校の問題、一人一人の問題に触れてください。主の皆さんが話しくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって病ならものの自分を知ら、イエスキリストの皆によって人々の体と精神の皆による癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何かこう、この私のことを、立ち上がつことを通して、何かこう、主の技を確かに見、またこの、その方自身が解放されていく方がいるのが、こう見えます。この主の主の言葉をさらに告白をし、また解き放ってくださいとおっしゃされます。私の中の言葉とともにいる、おい、また言葉とともに働くとおっしゃされます。腰痛の方々になります。エスキスの言って、また癒されます。エスキスの言って、その方の腰痛をエスキスの言って、癒され、や、癒され、や、癒され、や、癒され、や。また感謝になるようにすることとして何かこう、すごい抜けていく方がいると思います。何かすごく心に重いものがあるんですが、またこの問題が許されているんですが、この感謝の目を通して何か簡単にこう、そこを簡単に抜け出ていく方々がいると思います。何かこの感謝をしていきなさいとおっしゃられます。何かこう、ある程度感謝しているんですが、その感謝をさらに全うし、満たしていきなさいとおっしゃられます。紹介します。今私たち一人一人触れてくださったことをありがとうございます。 ことなしということのためにも主をくれてください。イエスキリストの人たちを祈っている人たち、人たちの家族や親族を連絡していた体と精神を命じるイエスキリストの祈って癒されて癒されて癒されて、私もこれがあることに関しては時があります。しかしその時が来た時に、私の完全なこう解決と勝利、またある方のこう完全な癒しを見ていく年が恐れます。感謝します。ご参加ありがとうございます。エス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。私からさ、アレルヤさんいたします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。祝福いたします。青い声の役は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今も毎日の私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。